出エジプト記の20章を開きになってお聞きください。宗教改革者マルティン・ルターは信徒教育のために正教理問答書という本を書き記しました。その中で大切なこととして教えられているのが実戒、使徒信条、主の祈りであります。これらの3つの学びはクリスチャンにとってとても大切です。ある人たちは次のようにして次のようにさえ語ります。クリスチャンというのは使徒信条を信じ、実戒を守り、主の祈りを祈る人である。もちろん実戒を 100% 守れる人は誰もいません。ですから守ろうとすると言った方がいいかもしれません。まあ、ちなみに使徒信条は聖書ではありません。ただキリスト教信仰、聖書に基づいたキリスト教信仰の全体を簡潔に言い表した内容であります。先々週、先週と2回にわたりまして、私たちは主の祈りを学んでまいりました。今日と来週2回にわたって実戒を学んでまいります。6年前にも礼拝で実戒を学びましたし、皆さんの中にはこれまで何度となく学んできたという方もいらっしゃることでしょう。しかし何度も繰り返し学ぶことをお勧めします。まあ、実戒は何回学んでも実戒って言われたりしますからね、ぜひ何回でも学んでですね、自分自身のものにしていただきたいと思います。さて、実戒は聖書のどこに記されているでしょうか。もう一箇所わかりますね答えが出ています。聖書2箇所に出ていますけど、一つは出エジプト記20章、もう一箇所は、そうですね、申命記の5章に記されています。ただ出エジプト記の方がもともとの実戒、最初に記されたものですので、今日はこの出エジプト記の20章を開いていただきました。まず確認していきたいと思います。ご自分の聖書、あるいは隣の方の聖書を一緒に見ながらですね、確認していただきたいと思いますけど、20章の2節には実戒の序文が記されています。そして3節が第1回第1の戒めですね。そして4節から6節が第2の戒め、そして7節が第3回8節から11節が第4回12節が第5回13節が第6回14節が第7回15節が第8回16節が第9回17節が第10回となっております。ちょっと確認できなかったという方は後でお尋ねください。2節の言葉は戒めではありません。ただ実戒全体の前提になっている序文の言葉であります。この序文を無視してしまいますと実戒を誤解してしまいます。2節をもう一度ご覧になっていただきたいと思いますけど、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。新改訳では主という言葉が太い文字で記されていますね。英語ですと全部大文字で記されている言葉、これはヤハウェという神様の固有名詞、神様のお名前です。そして神様はおっしゃいます。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。神様はですね、この実戒を守ったらあなた方をエジプトから救い出すよと言ったわけではありません。私はもうあなた方を救い出したというんです。しかもあなたの神であるって言います。実戒を守ったらじゃなくて、もうすでに私はあなたの神なんだから、 神様の救いの技がもうすでに行われたんですね。これはどういうことか、いわば神様がもうすでに愛したっていうんです。神様があなた方をすでに愛しておられる、愛を表したから、あなた方も神様を全身全霊を持って愛し、神様の愛に応えて自分と同じように隣人を愛しなさい、神の愛に応えて神を愛し人を愛しなさいというのが、いわば実会の心なんです。そして最初の4つの戒めは、神様を私たちがいかに愛するかということを表しています。今日はこの4つの戒めを学びたいと思います。残りの6つは来週学ぶことにします。私たちが神様の愛に応えて神様を愛するというのはどういうことだ、どういうことなのか、私たちはどれほど神様のことを愛しているでしょうか。まず第一の戒め3節をもう一度ご覧ください。あなたは私の他に他の神々があってはならないと言います。第1回で教えられていることは、誠の神を神としなさい、誠の神以外のものを神としてはいけませんということですね。それなりの人間はいろんなものを神とします。木を神としたり、水を神としたり、岩を石を神としたり、鳥を神として拝んだり、狐を神として拝んだり、太陽を神として崇めたり、星々を神としたり、中には馬糞、馬のうんこを神様として拝んでいるという、そんな話を聞いたこともあります。何でも神様にしてしまう。でもそれだけではありません。そういうものにですね、礼拝を捧げなくても、お金や名誉が神様よりも第一のことになってしまう、それもまた偶像崇拝であります。今日において国家の神格化という問題があります。国が神様にとって変わろうとする、国の権威の方が神様よりも上、それもとんでもない罠でしょう。いずれにしても神様よりも他のものが第一になっているとき、それがあなたの神様になっています。神様を愛するというのは神様を第一にすることです。神様を第一にすることによって私たちの愛を表していきます。次に第二の戒めは4節から6節に記されています。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぶし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。彫刻などの芸術作品を指定しているわけではありません。神様を礼拝するために偶像を作ってはならないと言われているわけです。この戒めはいわば神様を礼拝する方法を私たちに教えています。第一の戒めでは神様が唯一の方であるということで、この方にどのようにして礼拝を捧げるべきかというのが第二の戒めであります。自分勝手な礼拝の仕方ではなくて、神様が求めておられる礼拝の仕方で神様を礼拝するということが大切です。4節にこうありますね。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像を作るのは自分のため、人間に都合がいいからなんですね。加藤恒明博士は次のように語っています。なぜ神を像に刻みたくなるのでしょうか。その方が便利です。し きなところに据えることができます。偶像の特質の一つは、物を言わないところにあると聖書は言います。物を言わない神の方が私どもには都合の良いところがあります。神様はただ黙って私の言うことを聞いてちょうだい、神様の言うことには耳を傾けてたくない、神様はただ黙っててちょうだい、その方が人間都合がいい、だから自分のために偶像を作るというんですね。また東の久志牧師は次のように説明しています。私たち人間が考え出すことはいつも自分にとって都合の良いことです。しかし礼拝というのは、私たちが自分の満足のために捧げるのでもなければ、私たちの発案によって始まったものでもないのです。神が礼拝をお求めになります。だからこそ神がお命じになり、神がお求めになるか、お求めになる仕方で礼拝しなければならないのです。人間の側の満足感や経験によって礼拝が捧げられるのではない、聖書に基づいて礼拝を捧げられなければいけません。五節に妬む神とちょっとびっくりするような表現があります。妬みというのは通常罪の一つですね。しかし一つだけ例外的に正当的な妬みがあります。それは愛の裏返しの妬み、愛ゆえに妬むということであります。自分の夫が他の女性のところに行った、妬む、それは愛情の裏返しですね。自分の妻が他の男性のところに行く、妬む、愛してるからこそ妬むわけです。愛してなければ妬みもしないわけですね。そういう妬みという表現の中で神様の愛を表しています。神様の愛というのは冷たい愛ではありません。熱い愛なんです。熱く真剣に私たちのことを愛しているんです。それが妬む神という表現です。ですから偶像を作る者は神様を裏切って浮気に走るようなものであると聖書は語るんですね。五節では人間の都合で偶像を作る者は私を憎む者であると言われています。六節ではこの命令を守る者は私を愛する者と言われています。神様の戒めを守ることは神様を愛することなんですね。裁きは3代4代までと言われてますけど、これは決して父親の罪が子や孫、ひ孫、やさごにまで及ぶぞという意味ではありません。そのことは聖書を読んでいけばですね、はっきりと分かってくることです。そうではなく、ここでは神様の裁き、それは私たちが決して軽く見るものではないんですけど、恵みに比べるならば全く違う、その恵みの大きさを強調しているんです。裁きは3代4代まで、しかし恵みは1000代までと言います。その神の恵み深さを強調しているんですね。神様を愛する者、神に信頼し従う者には恵みが豊かに注がれるということです。次に第3回を学びましょう。第3回は7節に記されています。あなたはあなたの神主の御名を御台に唱えてはならない。主は御名を御台に唱える者を罰せずには置かない。主の御名を御台に唱えることが禁じられています。決して主の御名を決して唱えてはいけないという表現ではありません。ユダヤ人たちは神様の名前を口にしてはいけないとまで教えました。しかし聖書は 神様の名を口にしてはいけないではなく、みだりに唱えてはならない、みだりに唱えることを禁じてるんです。アメリカの習慣でオーマイガッドとかジーザスクライストといったりすることも神の御名をみだりに唱えることであります。しかしそれだけではありません。この戒めは意味もなく神の名を繰り返すこと、軽い気持ちで神の名で誓いを立てること、不誠実な目的で神の名を用いること、自分に都合よく神の名前を使うことなども禁じています。まあ、今日のアメリカの社会ではもうそういうことはないんじゃないかと、まあ、ある意味で残念な話なんですけど、以前のアメリカではですね、どこどこ教会のディーコンですと言ったら社会的にすごく信頼されたらしいですね。ですからそういう時代におきまして、自分のビジネスに便利だからディーコンになりたがる人がいたというのを聞いたことがあります。これもまた神の名前を利用することであり、神の御名を御台にとらなければならないということであります。自分の都合のいいように神の名を用いる、それは人間のご都合主義です。神の名に誓、神の名によって誓ってと言いながら平気で嘘をつくことだってあります。また神を信じているのにその名にふさわしくない生き方をしていることも神の名を御台に唱えることにつながってしまうでしょう。この戒めはいわば神への正しい畏敬の念を持って神の名を口にすることが教えられている、それが神様に対する私たちの愛の姿勢です。皆さんちょっと想像してみてください。自分の愛する人の名前を粗末に扱うでしょうか。自分の愛する人の名前は名前でも大切ですね。大切に扱います。もし自分の愛する人の名前を誰かがけなしたら、私たちは腹を立ててしまいます。嫌な思いします。自分の愛する人の名前なら大切です。それと同じです。神様を愛するなら神様の名前は大切に扱わなければいけません。次の第4の戒めは安息日に関する戒めです。8節から10節、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、安息日を守る理由が11節に記されています。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいる全てのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。神様が7日目に創造の御業を終えて休まれ、その日を聖なるものとされた。その神様の御業に倣ってあなた方もその日を聖なるものにしなさいというんです。神様を信じる者は神様に倣って歩んでいく。人間は本来神の形に作られました。ですから神様に倣って歩んでいくというのが人間の本来のあるべき姿であります。この安息日を守ることに関しては新命記でさらに豊かなものとなっています。神様の創造の御業を覚えるだけでなく神様の救いの御業を覚える、その日として安息日のことが語られています。しかし安息日の意味はイエス・キリストによってより豊かなものとなりました。いや、イエス・キリストにあって本当の意味が明らかにされました。殺 ロサイ2章16節17節にははっきりと、安息日は次に来るものの影であって本体はキリストにあるのですと書いてあります。つまり安息日が教えていたのはイエス・キリストのことであると聖書は語るんです。安息日はイエス・キリストによって与えられる誠の安息を意味していました。そのことを象徴する出来事がイエス・キリストのよみがえりです。イエス・キリストのよみがえり、イエス様が復活なさったのは安息日の翌日、週の初めの日、つまり日曜日です。主イエスがよみがえられた日なので、クリスチャンたちは日曜日を主の日と呼んで礼拝を守ってきたわけであります。イエス・キリストの復活によって安息日が日曜日に変わり、安息日に新しい意味が吹き込まれました。それはまるで卵の殻の内にあった命が殻を破って外に出てきたような感じです。今までは殻の中に命があった、しかしその命が見えるようになった、私たちが触れることができるようになった、いや私たちが預かることができるようになった。イエス・キリストの復活は新しい創造の始まりです。神様の創造の御業は週の初めの日に始まりました。イエス・キリストが週の初めの日によみがえられたというのは、新しい創造が始まったということを表しています。そして新しい創造の始まりと安息日が一つに重ね合わせられた。クリスチャンは安息日としての日曜日を5つのことを覚えて守っていくと言ってもいいでしょう。まず一つには、神様が世界を創造された、宇宙も創造されたということですね。そして二つ目は、私たちはイエス・キリストによって救われたということです。日曜日はよみがえりの日ですよね。それに預かることによって私たちは救われました。イエス・キリストによって救われたということは、あと私たちも新しく作り変えられ、新しい創造の技が始まっているということです。そして三つ目は、やがて来る永遠の安息に私たちも入れるのだって言うんです。いわば完成する神様の国です。クリスチャンはこの永遠の安息に入る約束が与えられているんですね。それが誠の安息であり、イエス・キリストを通して与えられるものです。クリスチャンであってもこの世においてはいろいろつらい思いをすることがあります。一週間全く心が休まらないということがあるでしょう。問題が続き、何ヶ月も何年も、いや数十年もつらい思いをするということもあるでしょう。疲れ果ててしまうこともあるでしょう。しかし日曜日、神様の前に集うことによって思い起こすんです。何度もやがてこのロークは終わり、誠の安息に私も入れるんだ、誠の安息が私に約束されてるんだということを確認するんですよ。そして四つ目は、安息日は神様の愛を確認する時でもあります。イエス・キリストによって救われたことを確認すると言いましたね。そしてやがて私たちは神の国に迎えられるということを、この希望を確認すると言いましたけど、それは神様の愛があるからですよ。神様が私たちを救ってくださったからです。そして5つ目は、 もう一度私たちの生活を立て直すということです。もう一度神様を第一とする、神を愛する生活をもう一度立て直す。何度立て直しても人間はですね、失敗を繰り返すものです。いつの間にか神様のことよりも他のことが第一になってしまったり、神様のことがおろそかになり、神様への愛が分からなくなってしまったりします。でも日曜日礼拝を捧げるときにもう一度神様に自分を捧げるんです。私は神様を第一にします、神様を愛しますという、そういう思いを持って礼拝を捧げるんです。そういうことを安息日に私たちは確認します。実会は神を愛することを私たちに教えています。それは神様がまず私たちを愛してくださったからです。私たちは愛に欠けた存在です。誰一人 100% の愛を持っていません。ですからこうやって神様から教えられても 100% それを守ることが私たちにはできません。それは私たちの愛が欠けているものであり、愛の足りないものだからなんですね。でもそれでも精一杯神様への愛を捧げていく。申命記6章5節には、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとあります。全身全霊をもって神を愛する、そのような思いで実会を実行していく。その時にイエス・キリストの十字架がさらに自分自身のものとなっていきます。そしてさらに豊かに神様の愛の広さ、深さを経験することができるんですね。神様を心から愛する思いを持って、もう一度実会の教えを自分自身のものとしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたを愛します。あなたは完璧な愛を持って私たちを愛してくださいました。それなのに私たちの方で鈍感になり、気づかないことがなんと多いことでしょう。あなたに背を向けることもなんと多いことでしょう。しかしあなたは私たちの思いをはるかに超えて私たちを愛し捉えてくださいます。どうぞその愛に応えてあなたを愛することができるように、精一杯の思いで神様を愛することができるように、そしてあなたとの愛の交わりのうちにあなたの愛がもっと深く分かるものとさせてください。今日から始まります一週間の旅路を通しても、あなたへの愛を告白していくことができますようお祈りいたします。集われました人々のように祝福が豊かにありますよう、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。